2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
まずは、ちょっと謝らないことがいけないことがあって、今日私、場所の指定を間違えてたな。大変お二人に申し訳ない。勘
弁しますよ、そうそう。
意外なことに、1と2に同じものがあるとは分からず。
そうですよね。喫茶店の名前とリンクを、ね、送っていただいて行ったら誰もいないというね。そこに聞いても、リンク通りのお店でも間違いないっつって、
私が間違った店のリンクを送ってしまった。
系列店が同じ系列店の駅ビルの1と2に分かれてるというね。
ややこしいです
ね。非常にサイド攻撃を終わりた私とサボちゃん時間差で
サイドバックが上がって下がるぐらいのダッシュしちゃった、
ね、行って帰って
1と2ダッシュしちゃった。申し訳ない。
でも今日新宿の、ね、両サイド見てきました。
でも今日、静かなところでしょ。
比較的今日の味とはここということです、
ね、新宿でこの静かなところ探すの難しいから。
確かに確かに、ちょっと静かすぎて喋りづらいぐらい静かです
よ。後ろで営業、保険の営業してるおっさんの声だけが響いてる
ね、はいはい、水安田せねえかな、
さすがな、さすがサッカー好きで、今日もちょっとよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの後もう怒涛の配信をね、5回分しての今回ということなんですけど、お二人あの後お家帰られたあたりのお話からちょっと、
はい、そっから
そっから
背中を見送って僕は新宿で分かったわけですけど、どうも。
僕はだね、
家庭の方のお話、
僕はだね、あの夜に、クレオパトラが帰ってくる前に、洗濯と食器洗いと、あと洗濯物を畳んで、あと掃除機かけて、
なるほど、
すべてこう準備してクレオパトラをお迎えして、
あれですね、
これはこれが皇后様、
世に言う革命つじつま合わせ、
麗しゅうございますねって、こちらがですね、はい、なんと岡山で買ったきびだんごでございます。こちらはですね、稲葉の白兎の
きびだんごっていうのは本来人を従わせるためのものですけどね。
いや、それはもう
逆ですよね。献上するというね、ことですよね。
それと
犬になったわけですよ、犬側。
これで、稲葉の白兎というね、鳥取の銘菓があって、それがですね、ことのほか、はい、クレオパトラの好評で、
あ、そうですか、あ、じゃあ機嫌は、
これはうまい、
なかなか良かった、
雷鳥の里並みのうまさだと、
山鹿のね、
うん、あ、なるほど、
メーカ
ー、結構外は日本全国行くたびにメーカーを手に入れては献上されて、
旅の途中もあのお土産タイムは必ず作ってたので、
どんなに忙しくても、これだ、この時間だけは。これがあるのとないの。
ちなみに思い出した。
ゴリゴリ相当として活動しているイメージにしておきましょう。細やかすぎます
よ。1年前思い出した。鳥取行ったんですよね。
使ってんですね。
1年前も鳥取行ったんですよ。で最後鳥取あの時は鳥銀バード終わって、はい、電車で大阪に、はい、バックしなきゃいけない時に、はい、なんか鳥取駅でギリギリまで2人でお土産買ってたら、はい、あわゆく列車遅れそうだったね。思い出したわ。お見合いなんか買ってる場合じゃねえとっていう。
まあね、前でしょ、サンボちゃんもそうでしょ、
はい、
革命をスムーズに、毎回こう定期的に進めていくためにはしょうがない。
やっぱり地方にこう、暗夜して戻ってきたら、献上品とともに、まずサンボちゃんの場合は家帰って、まず自分自身の旅の洗濯物はいつかもありますから。 たっぷりあるんで、
そのね、あの大きな荷物、ナップザックに入ってましたもんね。
あれをすぐあの日、いい天気だった、
ね、インドの匂いがしました、お二人。僕インド行ったことないですけど、多分こういう匂いなんだろうなっていう感じは思いました、ね、
だからタット町から戻って、その日のもうすぐ洗濯して、もうその勢いで家中の掃除、洗濯、溜まった洗い物、あ、多分昨日の夜も食べたあれだなみたいなものも全部やって、きれいに掃除して夜を迎えました。
同じだな。
そこからやっての
もう
で献上品でございます
と。ここカットしようイメージがいや涙ぐましい。それこれでも全国のね、安倍にこう遠征する同志社
君も
共感してるんじゃないですかね。
同志社君に言いたいのは、家庭の平和があってこその革命だということを強く言いたい。
そうだって妻子がある同志社君分かると思うけど、2日も家開けるってさって、
なるほどね、
何しに行ってか分かんねえ。
確かにそうですね、
しかも私の場合はだよ、行きの時間も帰りの時間も明確でないという、ね、疑惑に疑惑を重ねてるわけだから、
ね、疑惑もあるわけですからね。
しかしそれで岡山とかこう鳥取とかそういう点在するお土産を集めてるというのは、
あ、なるほど、
こんなに引き回しに合ってるんだぞということの証明にもなる。
アリバイ、アリバイというかね、なるほど、アンテナショップでは揃わないですからね、東京ではね。
証拠が
ありましたよ、お疲れ様でした、
はい、
非常にご回答も反響は大きかったんじゃないですか。
なかなかいいと思いますよ、
ね、はい、やっぱあの日に撮るっていうのは良か
ったかもしれない
ですね、熱が残ったままね、うん、さあそしてあれからですね、今日収録日が10月の9日でございます、うん、新宿ですけれども、いかがですか。昨日は日本代表対シリア、
ね、ありましたね、
はい、そうですね、ありましたねって見てないんですか。
見たんですけど、はい、
後半途中で寝た
前半で寝ちゃって
ちょっと遅かったからですかね。
前半はなんかちょっと、あの睡眠導入剤のような
、確かにちょっとドリエルゲームでしたね、
うん、あれ
ドリエル試合でした。
そうそれでパッて目が
覚めたドリエル時代、試合ね、
目が覚めたら今スポルトになってて、
あ、
目が覚めたら飛んで、ね、はい、後半を見てないんだけど、うん、スポルトで、あ、なるほどっていう、
後半は割と面白かった
です、
ね、うん、
そうだからダイジェストでよかったなっていう、っていうぐらい
の、我が輩はだね、なんかこうスタジアムの雰囲気、あのスタジアムがなんか J3 っぽい、
確かにね、
あの
プレシーズンマッチみたいな感じでした、
ね、ガラッと、あの
確かに
バックスタンド
側のね、確かにスタンドも小さく、
あれオマーンでやったんでしょ。
あ、そうなんでした。
シリアが今ほら空爆とかで大変だから、第3号
来てないみたいなね。シリアって随分結構強い割にはサッカー人気ないんだなと思って見てました。
あんな、あんな空爆の最中できないだろ
う。そうか、空爆、そうですね、
そうそう、
いや僕は僕でちょっと事件ありまして、僕は録画で見たんですよ。
お生じゃなくてね、
はい、なんか家に最近なんか家の前うろうろしてるなんか不審者がいるってことで、嫁が家に鍵をかけまして、二重に下のドアがね、僕その鍵を持ってないもんですから電話したんですけど、まあ僕帰ったのがもう1時半ぐらいだったんですけど、ビデオ撮っといてねっつって、シリア戦楽しみに帰りました。嫁20回電話しても出ないって、外に焼け出される僕はですね、カラオケで2時間過ごして嫁の電話待ち、それで戻り、途中になんかイライラして携帯いじってた結果を見てしまい、その後前半から見たらドリエル試合でうとうとしながら、でも後半まで見るというね、終わったら4時半っていうね、全部
終わ
って、そんな感じでした。
それはあれだな、奥様もドリエルががっつり聞いてスコーンって落ちたっていう
そんなひどくはない、
まあ、でも第二次予選じゃない今、はい、
でもそんな全国を飛び回るぐらいサッカーお好きなね、お二人が代表戦ちゃんと見てないっていう、うん、
シンガポール戦は最初のやつちゃんと見たんですよね、
お守りのやつ、
そうそう、うん、
時間も、ね、でもちょっと遅かったし、ね、
前半の試合見てて、シリアって、もう今一番内戦がひどい国ですよ、
はいはいはいはい、
ただでさえ広い中にアメリカとロシアが共に空爆しているというような最も広い内戦の中の代表だから、そういった意味ではこう前半そのシリアの選手、まあこう気持ち入ってる感じがすごく伝わってきて、やっぱり松木安太郎が気持ちですよ気持ちですよって言ってるのもあながち間違いじゃないのかな、
気持ちで戦ってた
というのはあるんだよね。 ただやっぱり後半はやっぱり気持ちだけじゃなんともなんない
部分 も、ね、
もあるし、まああのやっぱ2点目なんか非常に日本の持ち味が出るというか、香川真司がえぐって
えぐりましたね、股の間抜いての岡崎的なね、
ザキオカさん上手くなってますね、あの人
上手くなってますね、上手
くなってますね、
あの1点目の PK も動きもなんかね、ちらっと見て当たられたみたいな、
そうそう
宮本さんが言ってましたね、
あのもらいに行った感も、もう向こうシリアとすれば体で止めるしかないというところですから、うんうん、あれはもうファールファールでしか止められないケースですから、う
ん、ちゃんと見てたじゃないですか、後でダイジェストで見たんですか、
いやいやその時
見てましたね、
ダイジェストではむしろ見てないです。
なんかでも解説がトゥーリオ
とトゥーさん、
トゥーさんと宮本さんの2人だったんですね、ディフェンスディフェンスっていうね、ちょっとやっぱこう攻めの時の興奮度があんまりなかったですよね、
僕は、
ええ、あのまったりまったりしてて、
クレオパトラさん的なね、
あれはないからね、ちょっと
クレオパトラが起きるといけないと思って、ええ、ボリュームを
下げに
下げてたから、
音はもう11時ぐらいですもんね、
もうだからあれなの、誰が解説してるとか分かってないみたいな、
家で二等兵じゃないですか、ね、何もそんなことないじゃないですか、うちであ
の、PL 学園の1年みたいな感じで、起こし先輩起こしちゃダメみたいな、
いや分かります二段ベッドから降りるときね、もう懸垂みたいにゆっくり足つくみたいな、あーなるほど、まあまあ代表は順調にね、
まあ、順調っていうか、まあでも徐々になんか代表らしさは出てきたのかなという感じはしますけど、
まあでもしゃあないですよね、あれが日本で一番上手い人たちなんですからねで外人の偉い人呼んで引き出して相手負けたらしゃあないですよね我々が何言ったってしゃあないですよね、
そうね、
合格点とか言ってる女見と腹立つんですよね、
そうですか
よくできましたみたいな、
それはあの、フランスパンが言ったんだ
よねフランスパン元気ですよね、
フランスパン元気、
会いたがってましたよ、そこなんです、
だいやまだ二次予選だから、正直な本音を言えば緊張感がなくって、
あ見てる方もね
寝ちゃうんだよね、
あなるほど、
これがねオーストラリアだ韓国だ
って、ね、これ最終予選で昨日の時点の順位とか、うん、得失点差とかだったらちょっとあの深夜1時でも気合い入れて見ちゃうかな、
いやいやでもだって昨日だってシリアに負けてたら結構危なかったでしょ、
いやでもあれ2位以上でも最終予選いけるから、
いけないっつってプレーオフみたいになっちゃうんですよ、2年。
いや、でもさ、とは言ってもっていうのあるじゃない
いやいや、油断してるなぁ。
こういうのが、
油断してるなぁ。僕はシンガポール戦見てからもう危ないな、最終戦も危ない。
いや、あとその力の差があるじゃないですか。
そうか、そうか。
やっぱり日本代表、そうは言っても、
ただ、
頭抜けてたな。
見た感じ。あれで、
負けることは点取られること
だ、ここから上がってったとしても、ここから上がってきたとしても、ライバルである韓国やオーストラリアや、その辺も上がってくるわけじゃない、
はいはい、
そうやって考えると、あれ最終予選で、ピリピリしたムードで、ちょっと1失点でもできねえぞっていう状態で、ああいう戦いしてたら、やられるよ、あれ。
やられますか。
あれは、俺ね、こういったらすごい語弊があるかもしれないけど、1大会ぐらいね、出れないワールドカップがあってもね、
そうですか、
これはね、ちょっといいと思ってるぐらい、
切ないですよ、ロシア出れなくて、なんか、なんとなく、
他のね、なんつうの、まあ、例えばですけど、はい、分かりませんが、たまに出たアイルランドだったりだとか、ヨーロッパでも強豪と言われる国でも出れないところとか
ね、イングランド
じゃないですか、そういうのが出た時に、ああ日本まだまだまだやなって思うか、いけるわって思うかっていうと、俯瞰で見れるサッカーみたいなのもちょっと一回経験した方がいいかもしれない、20年見てないんだもん、その俯瞰で見るワールドカップってい
うのは。なるほどね。
でロシアだったらいいじゃん、なんか
寂しい、
なんか
雰囲気的に確かにちょっと地味なのかなって気はしますよね、うん、いやそんなことないでしょって、ウクライナとかでやったなんかユーロとかも華やかだったじゃないですか、
やっぱりロシアのワールドカップだよ
いやそんなあれスケート場でやるわけじゃないんですか、寒いって昼間が歩いてないですから、ね、なんかいやいやいやいやいや、
だってロシアだったらなんか僕もちょっと行きましょうよって言って誘われて行こうかっていう雰囲気の土地じゃないし、
まあまあまあそうですけどね。いやいやそれは言っても言っとかずやっぱこう大打撃ですよそんなの。
まああのほら、全体的に代表の人気がサッカーの不振を決めるというところもあるから、あの全体的な流星を考えれば代表がワールドカップに行った方がいいと思うんだけど、サッカーの目を超えさせるという意味、本当のサッカー好きをふるいにかけるという意味ではここはいいかなと
思います。なるほどね、まあ一理ありますけど、
まあ今の相当なるとね、一回サッカーの負けと小さくするとこからスクラップ&ビルドだぐらいの話ですね。
お前ね、立ち食いそばで、富士そばじゃないよ、本当汚い、このカウンターしかないようなところ、で、親父が、その、タレっていうか、スープというか、あれをね、茹でるのに、茹でるっていうか、温めるのに、床に置いてあるコンロで温める、床にあるの、コンロに、そうそう、汚いって思うような、伝統的な、そういう古いところで、だから親父が話しかけない、普通あの立ち食いそば屋ってあんまり話しかけないじゃない、だけどすごい、だからラジオで文化放送で、いや日本のラグビー代表がどの頃って言ってて、あとアメリカ戦に勝たないと行かないといけませんとか言ってるんだけど、対してラグビー見たこともないような親父がよ、ね、いやーラグビーの方が面白いねサッカーよりなんて言うわけですよ、まさか僕がサッカーファンのロック相当だと知らずに私の前で言い放った
んですよね。立ち振りソファ屋のおっさんにロック相当ってそれ説明するのもどういう過程で説明していいか分かんないですね。そうそうそう、まず JFL っていうものを説明しなきゃ、
はい、でもまあ俺も、知らねえなこの親父と思いながらニヤニヤしながら、
そうですか、まあ、まあ、タクシーの運転手さんみたいなことでしょ
いやしそうですか、僕はあんまりサッカーよく知らないんでねの手で聞いて、聞いててそしたら、いやサッカーつうのはさ、なんであんなゴールが入んないのかね
まあまあ言いがちですよね。
ラグビーはほら前に前に行くじゃないね、あれで点数入るじゃない、面白いじゃないって言うわけよ、はいはいはい、そもそものサッカーというものが、そのもう J リーグが始まって20年、ね、25年、やっとプロサッカーとしてなってきても、その50代の親父さんからすると、なんでサッカーってボールがゴールが入らないのよっていうところが不満なんですよ。
競技の特徴がね、
競技の特徴がもうすでに、その
バスケだとね、そう100対85とかね、スリーポイントとかね、
あるじゃない、
野球でもね満塁ホームランとかあるから、
ラグビーなんてあのトライしたら6点入るんですよ、あじゃあトライ5点
5点
5点入る、でペナルティーキックって3点入る
とかね、そういう、
まあ、分かりやすいものがやっぱり見やすいしっていうことなんですかね。
でもそもそもで考えたら、
そういうことじゃないですもんね。
そもそもで考えたらさ、ペナルティーキックを得るためのトライなんだよ、
はいはいはいはいはい、
あれはペナルティーキックのためのトライなんだよ、トライって挑戦だから蹴る、
あなるほど、
ペナルティ
ー、そういうことなん
だ、トライなんだ、ペナルティーキック、ペナルティーっていうか、あのいわゆるゴールキック、ゴールキックを蹴るためのトライなんだよ、五郎丸が蹴るための権利を得るためにトライするのに、その5点もらえるっていう、そもそものルールの意味がわからないよね。
なるほどね、
あれ昔4点だったんですよトライって、で時代によってこう変えていくのね、
あ面白いように、
そうそう、そのよりエンタメっていうか見てる人のこのあれもあるでしょ、
調整されていくんですよね、
サッカーずっと変わらないですからね、
鈴木大地がバサロ禁止されたのと一緒でしょ、
う
ん、
そうそうそう、だからサッカーの場合フリーキックで入ったら3点とかそういうのないじゃないですか、はい、1点は1点みたいな、はいはいはいはい、ところがずっとねそのそ、まあ、同じまま100年まま、余計1-0、0-0とか大体サッカーで6点も入る試合の方がおかしいわけで、うんうん、だからその立ち癖の親父からすればですよ、それは分かりづらいスポーツに移るのは他競技がなんかこう派手な見せ方をでき
てる、そばってなんか味地味っすよねいやそばっていうのはさ、うんうん、ハゲとか、うんうん、なんかはっきりした味とかじゃないんだよ
確かに
っていうと思うんですよね。
あ、そうだね。その蕎麦屋にちょっと連れていくから
江戸時代から同じだろうっていうね、何百年変わってねえだろ
う
ってい
う、なんか出汁の味の深いものを楽しみ、歯ごたえとか蕎麦粉のねっていうのが蕎麦なんだよ。そっくり返すわ朝から。そう気持ち
で、ちょっと言って言ってい
や来ますから、その時にラグビーの話おじさんも飽きてますよ。次 AKB の話されたら何で例えるんですか。
そうだね。まあまあそんな感じ
で今そういう話は浸透してないってことでしょ。サッカーが
そうですね、
サッカーが浸透してないからもう一回さっきふるいにかけるっていうのはそういうのがあるから刺激が欲しいってことでしょ。
裾の広げていく作業ですね。
そうですね、
まだまだ足んねえのかなっていう
か、やっぱワールドカップもそうってことも非常に分かるんですけど、やっぱワールドカップ出ないことで、やっぱ出ないとやっぱまずいでしょ。出なかったからふるいにかけられるってこともなかなかないんじゃないですか。パイが全体的なパイがギュッてなってまた、
うん、
ね、広がることもなく、
いいの、凝縮するの、
凝縮するの、
本当のサッカーズ、
なるほど、もう一回目が生えてくる。
サンドウィッチは望む望まないはちょっとあまりそこまで考えてないけど、うんうん、確かにギュッて一回濃縮された時の熱量が、うん、今よりも2倍3倍の高さだったら、うん、そっからの爆発拡散がどうなるかは見てみたい。
ちょっと待って、僕あのなんとなくイメージするんですけど、例えばですよ、これあってるかもしれません、うん、今も残ってるアルフィーのファンとか、
そうですね、
はいはいはい、それが濃縮ですかね。
そう
ね、違
う、そうそう、いや、
アルフィーは昔はほら歌のベスト10の頃はわーって言われてたでしょ。キュッと美味しい、はい、カリウドの追っかけとか、
ハリウッドのおかげだと思う。
いや、ちょっとキューッとされてるでしょ、まあ、アルフィーさんなんか世代を超えて今ファンがすごく多いから、
ちょっと違う、
まあ、ちょっとあれかなと思うんですけど、今ふっと気づいたのは、大相撲がやっぱりあの八百長問題で一回あの技能場所とかって言って本場所なくなった年があったじゃないですか。かなりの危機感があって、でそのお客さんからも厳しいあれもあったし、でもああいうことがあると真剣にやっぱり携わってる人たちってやっぱりもう一回ちゃんとやんなきゃいけないんだってなって、そこから多分3年ぐらい経ってると思うんですけど、今多分相撲ってすごい人気だし、
あテレビ見てても満員でまたね、そ
う
そ
う、で あとよく言う新日本プロレス、あのね、ブシロードさんに入ってからの話よくすると思うんですけど、やっぱマニアがそのジャンルを壊すっていう言葉を、有名な言葉をそのブシロードの社長は言ってて、新日本もまあ猪木さん後の一回ダメになった後に、やっぱり真剣にダメになってからようやく危機感から客が本当に入んないとか、
全然大きい新日のチケットが取れない
とかね、その数年前までだったら全然ドームとかも客が入んないとこから、つまり一度熱で膨れたじゃない、相撲だってプロレスだって一気にガーって昭和で上がって、
はい、
収縮してから その残った人間たちがもう一回そのアイデアとか熱量から新しいマーケットを生むダンっていうのは実例としてあるから、
今の方が相撲もプロレスの質はいいんですか。
エンタメとしてはものすごい、
一つ大きいのはお金が入り始めたってこと
が多い
と、懸賞金回ってる額も増えてる
し、
景気は、まあ、景気が上がってくる
んで、なんで増えたんですか。
だから効果があるから、
おなるほど、っていうことはお客さんの質も良くなってるのかもしれないですよね。
だお金が集まるようになってくることが僕はそのあの大きくなってくるかなと思うんで、例えばだけど、まあ、仮の話で、例えばじゃ あのロシア出られませんでしたって言ったら、多分ね、ファミリーマートとかもね、あの降りると
思う。
そういう、例えば浮ついたスポンサーとか、今ファミリーマートが代表のユニフォームを着させられてピッピッピッ、
おばちゃんのね、
おばちゃんがね、
はいはいはい、店員ね、
店員がね、
あの
それそうだ、それはやんないよね、
ワールドカップやんないよね、
ちょっと燃えるんだけどね、こう熟女がさ無理やり着さらせられてるコスプレ感がね、俺は熟女マニアとしてはそれいいんだけど、あの、まあ、ファミリーマートが降りたりとか、まあ、いろいろこう試行さも減るじゃん、そうすると代表の強化費も減ってくれば、あの結局強い相手とも組めねえねっていう風
に、ただでさえね、アジアのルールとか
なってくるんじゃないですか、うん、 そうするとじゃあやべえこの原油戦力でどうやって強くしていくべっていうふうに立ち返らせられると思うんですよ。そうなっちゃったら例えばですね必死感必死これが正しいかどうかわからないが必死感として例えばじゃあ帰化選手使おうぜとか、例えばブラジル人何人か帰化させようとか、はいはいは
い、えげつな戦
法を見てくるってことですね。必死感が出てくると思うんですよね。なるほど。そうしてまあ例えばもう一回じゃあその4年後にもう一回どこでワールドカップやったかわかんないけど、まあ、その後にどっか出ましたよっていう風になってきた時の方が多分この空白の 8年、まあ、カタールまでのその8年間で、まあ、ロシア諦めてからだから5年間は
ハングリーな
結構ねやっぱりこうやべえやべえっていうじゃあ国内も強くしなきゃいけないよねっていうことにも なりかねないし、僕はね意外にそのショック療法ってねあの本当に残った人が一生懸命頑張ればね変わってくるんじゃないかなっていうふうに思う。
なるほど。
一つの、まあ、理論ですけど、うん、あの金の切れ目が縁の切れ目みたいな言葉があって今なんでじゃあ日本代表にお金が集まるのって言ったらやっぱりワールドカップっていう巨大な利権があってそこにやっぱり群がってる人いっぱいいるからワールドカップに出ない日本代表なんて金出す価値ないじゃんっていう人のふるいにかけるリトマスっていうのは一回できるし、まあ、それで確実に食えなくなる人も出てくるんでねそういう立場からしたらもうふざけたこと言うなっていうご批判は当然あるんでいいんだけどその長い目で見た時にいや本当にこの国のサッカーってどっから作り直したらいいんですかねっていう考えるきっかけはワールドカップに日本代表が出れないっていう現実を向き合った方が内外内外っていうのはサッカーの中の人外側のファン真剣にもう一回考えるかなとは思いますけど、
ね、仮にだけど例えばアジア代表の中でじゃあ新興国のタイガとか中国だとかっていうふうにワールドカップに出たとするじゃない、ね、そしたらタイがワールドカップに出ることによってじゃあタイの選手ももちろんタイも中国も多分予選突破できないぐらいのレベルで負けると思うんですよ。そうなった時にそのじゃあどこで強化するのって言ったら J リーグじゃんっていう風になった時にタイとかあの中国の選手が J リーグを目指すようになってくるようになってくれば、ね、僕はもっと活性化する
お金も集まりだ
しそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうすると J3 あたりになるとインドネシアの代表クラスがゴロゴロいるぜというような感じになってきて、僕はそれはそれで J3 の価値も上がってくると思うし、そこにガンバの仮にガンバの J3 のセカンドチーム
にその話がね、にわかに
インドネシアの代表が3人いるぜって言ったら、これはこれでインドネシアのお金も J3 に投資しますよね。
そうですね。
そういった意味で、これは僕は断固負けるべき。
さすが。エッジが効きすぎてる。
これちょっとどうしようこんなご意見。聞きたいですよね。
まずあの批判も歓迎だからね。
聞いてるやつはクワーその他それ厳しいよっていうふうになるかもしれないけど、
このテーマについてのご意見を
ぜひ
ぜひお寄せいただきたいね。ギウのツイッターアカウントに、ね、相当なアカウントに送んないようにしないと喧嘩になっちゃうからね。
そうね。
ギウの方に送っていただければ、
DM したこと忘れちゃう人なんで。
ここでもう一回話し
もらったこと忘れちゃう、
ね、ここでもう一回話します、
ね、そうでねさっきのちょっとワールドカップの話代表の話、あのその二次予選はなあの三部長の見た感じで言えばまだまあ余裕はあるけど実際最終予選は厳しいと思います。まずでやっぱり中国は上がってきてる、ACL のあれを見てて、あの今まではあの ACL で J リーグが勝てないときにやっぱり向こうはその金があってねいいブラジル人取ってるってその外国人頼みだから中国のクラブ言ってますけど、
その最後の言い訳奪わないでください。
だけど
もうやめて
今シーズンの今シーズンの ACL ちゃんと頑張って、ね、
現実
をちょっといいごめんね
マンチェスター
はもういない ACL ちゃんと見たんですよ。割とガンバの試合とか柏の試合、主に相手は甲州恒大ですけど、うん、甲州恒大中国中からのエリート中国人集めてますよ、多分中国代表と同じスキルだろうってイコール、外人を取っても甲州恒大の外人取ったら大体あれ、はい、中国代表だろうって、うんうんうん、ですげえっすよ。
すごいグラウンド持ってるんですよね、
う
ん、スクールみたいなね、
あの大本当
20面ぐらい
のもう半端ないですよ、
中高大サッカー学校みたいなの見ました
ね、王様ですよもうあそこのオーナーはね。でね、つまりアジアっていう 国別 の、 その要するにリーグ戦をやるわけじゃないですか、最終予選も。やっぱりまあどういう組み合わせになるかも全部分かんないけど、確実にそのアドバンテージ日本代表が強いんだっていう、まあアジアでは多分トップ3でしょ、オーストラリア、日本、韓国でしょ。だけどナンバー4ナンバー5である国もグッと上がってきてるのはこれは確実でしょ。でオーストラリアだってオーストラリア昨日実は負けたんですよ、予選二次予選負けたんですよ、オマーン、オマーンじゃどこだっけ、どっかに負けたんですよオーストラリアも、うん、二次予選だけどね。だからやっぱりアジア全体の下の底上げは各国が上がってきてるから、その要するに余裕でしょっていうね、アジアの予選なんて余裕でしょっていうのはこの大会からはもうないんじゃないかなとちょっと思うので、あとこれ組み合わせとかいろんなあの運不運もあるから分かんないですよ、レギュレーションもね。
あのじゃあ僕いいこと思いついたんですけど、とはいえやっぱワールドカップ見たいじゃないですか、海外の外じゃなく、
そうね、自国が出て
る
ね、
最初のなんかこうだから人気がなくなればいいわけでしょ、うん、だからもうユニフォームとかもクソダサくいったんですよ、ジェフのやつみたいな犬の中で
ドドドドドド
あれ着さす一回ね、え離れるから僕はそんなにつらさいとは思わないですけど、
男子が切れなそうなユニフォームするの、ピーチジョンとか
サマンサタパサラみ
たい
なリボンついてるんです
で、あのごめんなさい、その厳しい予選最終予選になるだろうっていうことがもう一回ふるいにかかると思うの、うん、それをちゃんと見て、どっからやっぱり日本のサッカー強くしなきゃいけないかっていう議論になればいいかなって。でそれでギリギリ出るんだっていいし、ギリギリ落ちちゃうことだってあるかもしれないけど、あの今の20歳の子には全くピンとこないと思うんだけど、93年のアメリカワールドカップ予選って本当にそのピリピリ感ってのは半端なくて、レギュレーションも今考えれば 2.5 枠しかないみたいな。
そうですね、 2.5 しかない。
でもうね、あの我々オールド世代はねリアルタイムに見てたから、あのイランのね、あのショートコーナーのあれがね、
もう目を閉じればあの交差打ちに行こうとしてアウトで数かわされる絵が出てきますもんね、
みたいな、はい、で哲さん、柱谷哲さんがね、はい、入った瞬間にもう泣き崩れるかのようにグラウンドにみたいな、
は
い
はい、中山がベンチから、は
いはい、あの時のボンさんとかさ、ね、であるじゃない、であれがあったから、はい、本当にワールドカップ出るんだから国内のリーグちゃんとやんなきゃダメみたいなスイッチは、あ関係者内外入りましたよ確実に。あれはね、でもそういう出来事ってもう近年ないですよね、あのドーハショックみたいなことは今この20年間もうないから、だいたい順調なん で順調はいいことなんだけどさ、ただ今のところなんかちょっとこう行き詰まりとかちょっとした閉塞感が今日本サッカー界にいろいろあるのに、代表だけが無風で、まあそこが興味があるところだなって、はい、
真面目な話するんだけど、日本国民って島国の国民だから、あと国際交流とかもよそのさ、イングランドやアメリカとかオーストラリアとか特に中国なんかとかに比べて非常にまだねこのレベルで少ない、この喫茶店見ても外国人一人もいないの、
まあそうです ね
これニューヨークとか行ったらそうはいかないよ、
ニューヨークはね、
うん、中国行っても多分違 う香港とか行ったって英語でみんな喋ってるし、そういった意味においてはなんつうんだろう、あの内弁慶みたいなところがあって、すごくなんかね増長するところがあるよね、なんか国民が
価値観が一つというか、なんかこう日本サッカー強いってなったらボールが強いんだって、ね、
そうそうそう、
他の意見が入る余地がないというか議論が交わされないとか、ね、ワールドカップも出れるものって全員で思ったらもう一気にファーッとそっち、
僕がもういつも常々言ってるんだけど、日本国民が先の大戦に負ける前のいわゆるその明治維新から戦前までの増長した時期、
はい、 はい、増長してたんですね。
日本国民は強いんだと、先進国だと、一等国だと、不平等条約撤廃したと、はい、軍艦もロシア並みに作れる、
まあ、かっこよかった。その時代好きな人多いですよね。
そうそうそう、
分かりますよ。
どうですかっていう、
かっこよかったですよね。大国をバッタバッタと、
ところを、実際蓋開けて戦争してみたときに、片や竹やで、片や空母が敷き詰められてるみたいな戦争してたじゃん、最後、はい、だから僕はね、そういうところも一回知らないと、反省を機に国は立ち直らないと、これダメだと思って
、そこまで来てるわけですね、
大きい国家論みたいな話ですけど、
日本はもうあれなんですね、もう竹槍しか持てないんですね、
焼かれた方がいい。いや、今までの代表の中で、
ちょっとなんかそんな感じなんですね、今日本のサッカ
ー、今までの代表の中で一番選手の年俸が高い代表。
なるほどね、そうですね、
おそらく、うん、全部チンチンしたことないけど、
チンチンではね、計算してない。
だから結局、どこのクラブに所属しているのかが、はい、その代表の強さを決めるんじゃなく
て、はいはいはい、
ね、
そうですね、
ということを
最初はあのジーコジャパンの時を思うと、やっぱりさ、世界最強のチームになってる気がしてたじゃないですか、うんうん、海外組が中盤に4人燃えるっつって、
そうね、ましてやさ、監督がさ、ジーコだと、恥ずかしいことは何にもないと思ってたんですよ。
今思えば黄金の中盤っつったって稲本フルハムですよね、
うん、
小野伸二、フェイエノールト、
ヒレトシ、ローマ、
ローマ、
すげえ時代
で、俊介だっけ、面白い誰だっけ、
俊介、
俊介、セ
ルビックとかね、
もうそれで世界最高なわけないですよね、確かにね、今思えばね、
あれ踊らされちゃいかん、
あえてまあこういう義勇軍の放送だからあえて言うけど、その今の代表と国内の話、僕ワールドカップに1回出れないぐらいでその国のサッカーが捨てるんだったら、それがその国の実力だよっていう、
焼かれた方がいい。
いつまでワールドカップ その代表の人気にしか引っ張られない国内リーグのマーケットの弱さって、これは本当おかしいよねって。い
やだからもう今話戻りますけど、まさに真逆のことがラグビーで起きるじゃないですか。代表がわって言ったらラグビーだ、ラグ、俺もラグビーだ、俺ラグビーよって言ったよ。いやラグビーってのはさ、
そうそうそう、急に出てくるね。
ああいうの見てるとやっぱり、でもあれね、ヤマハ発動機ジュビロが盛り上がるかって言ったら、ちょっとね、ちょっとこの
マル、ね、ローマルだってもともとプロ契約だったけど、ヤマハの結局社員選手になってるわけですから、でも結局あれもほら外国人を帰化することとかのレギュレーションをうまく使って の、はい、あの代表なので、はいはい、うん、あの本当の日本人だけで編成したらあんなことにはならないわけですよね、うんうんうんうん、そういう意味ではもっと日本を強化するんだったらもう ブラでも何でも何人でも入れて、そうそう、その勝負ブラを超えるぐらいの日本人が出てこないと、やっぱりちょっとやっぱ成り立たないっていうぐらいの厳しさがあって、うん、それはあの久保田理論だ
ね。そうですね、うん、ドサイみたいなやつがね、
ドサイ
がいっぱいいればね、
ドサイみたいなのがいたらさ、
ドサイね、
今の日本のディフェンスドサイに叶う。
あとサンバジョも思ったのは、ドサイみたいなやつが3部にも4部にもゴロゴロいたら、やっぱそれは見たいし、あのカテゴリー1ね、J、プレミアのリーグだけしかいないんじゃなくてさ、ね、そこでやっぱ戦ってる日本人の選手たちから選ばれてった日本代表選手とか見たいんじゃない、戦ってるよなこいつらっていう。だからまあそれ、そのリーグの形とか構造とかっていうことを変えるきっかけには一つになるかなと思いますが、あの確実に言えるのは、こう明確なのは、その国の協会と代表チームがその国のリーグ、あのサッカーを引っ張ってるのは、これは間違いないです、どの国でも。ただワールドカップに出ないと廃れ終わっちゃうみたいな、その終末論的な思想は、お前、僕は間違ってると思いますっていうね。だからって望んでるわけじゃないですよ。
10人聞いたらもう10人9人って言われて、もう10人終わっちゃうね、
日本サッカー終わったみたいなね。でそれは違うでしょって、で、例えばポルトガルって出れないとしてありましたよ、ユーロにも出れない、ワールドカップ出れないって言って、一番顕著だなと思ったいいのは、 ドイツがやっぱりあのユーロにも勝てなくなってワールドカップでも勝てなくなった時ってあるんですよ、90年代後半。あれから真剣にリーグのいろんなビジネスとかいろんなやり方を本当に改革してって、でワールドカップを取るじゃないうちに。であとはあのフランスもそうなんですよ。フランスもあのアメリカのワールドカップの時にあのちょうどパパンとかがフォワードでいた、あの
ジャンピエール・パパン
ですね、パパンの時代なんですよ。あの時出れなかったんですよ。
出れなかったですね。
あれから真剣にフランスのリーグ協会って国内 の, その育成の仕方から本当徹底的にやったんですよ。いやその後に、まあ、そのアンリとかいろ出てくるわけですけど、
ドサイ
ー、ドサイーがまさに出てくるわけですけど、あれも結局あのまあ移民というかね、二重国籍の選手、アフリカの選手を結構フランスって取り入れた、あの98年のフランス大会の時はまさにあの優勝する時のメンバーから。でつまり、今言ったオランダも 出れない時があった、ポルトガルも出れない、フランス出れない、ドイツもダメだったって、この今の4つの国ってはっきり言って世界のサッカー大国ですよね。でその世界のサッカー大国も失敗から学んでもう一回作り直してるんですよ。
なるほど。
だから別にあのそんなじゃあ今あのドイツのブンデスリーガガラガラなのかってそうじゃないでしょって、
そうですね、
ポルトガルリーグだってなんだって本当にその国の国民がサッカーに対するこういろんな関わり理解が深ければ深いほど、そんな1回ぐらいタイトル取れねえリーグワールドカップ出ないぐらいで廃れてないわけだから、だからこれが日本人に今試されてるっていう意味で、
はい、いやアジアもそのぐらいやっぱり切磋琢磨できる、
そうそうそうそう、
国のねこう厚み、中国が出れなかったり中日本が出なかったりとかね、オーストラリアが出なかったりとかっていう風になってた方が、あのある種も先々いいっていうことかもしれないですね、
うん、逆に言うとそこで廃れちゃうんだったら、うん、その辺までの、
そう、そこまでだろう、
そうね、
別にサッカーだったって死ね死ねんだから、うん、
そうね、
だから本当にサッカーを大事にしたいと思ってる人たちは真剣に一つになってね、あの利害利権利害いろんな壁を越えてちゃんと腹を割って喋ろうぜぐらいになる機会にはなるんですよ、うん、
なるほど。
今なんか大王馬が言ってるし、まあそれはそれでみたいな、でも J リーグどんどん下がってきてるし、まあ知らねみたいな感じの空気ってあるじゃない、
そっか、
あるでしょ確実に、ね、だってリーグと業界は本当に全然リンクしてないから今本当に
儲かっちゃってるから
今ね、ファミリーマートにあの代表の選手のチラシが置いてあるの、うんね、それをこうやってピロって見てて、もうって俺はこうやって俺でさえ、うん、あれこいつどこだ所属とかって思う選手もいるんですよ、なんか、うん、これだなこれだなっ て、まあ、こいつは海外組だなとかっていう、でパッてそのサッカー好き代表よく見るよって言ったらパッて見せてもどこに誰がいるか分かんないぐらいな感じを、うん、やっぱそのぐらいの薄さじゃさやっぱ厳しいけど、この前ご飯食べてあのうちのねあの職場でご飯食べてたら、うん、目の前に阪神のファンの女子とカープ女子が目の前にいて、ね、プレーオフでサッカー あのプレーオフで広島が行けないよって言ったら、いやー今年はチャンスなんだったんだけどなーってカープ女子が言うわけ、阪神の、人に、まあ、阪神が行った方がいいよと、まあ、それはしょうがないと、今年はさ前剣も揃ってたしみんなって偶然にもいい外人がいてさ、もうこんなことないよね、あと20年覚悟しなきゃねっつって
長えな
そのカープ女子が言ったわけ、それでもカープを応援し続ける覚悟があるっていうところがこれは素晴らしいなと思って、
まあね、うん、
覚悟でエンタメにできてるってことですよね、
その
負け方を、なんか誤信みたいなのもあったとか
ありましたね、
なんかよく知らないですけど
持ってなかったねとか言って諦めちゃうと
か、なるほど、
前剣が
母のような愛で包んでる
そういうぐらいね、あの日本のサッカーも長く愛してもらえるといいんだけどね、というのが、まあ今日は珍しく代表の、
そうですね、珍しいですね、ね、
あんまり日頃喋ってない、
見てないね、試合や
ったりいやいや、二次予選はちょっと抜いてますけど最終戦はしっかり見ようと思
って
るし、
じゃあちょっと今日はお時間なんでまた次回に、
そうですね、
はい、代表論でね、お送りしました。
このアーカイブ、あの2017年の最終予選の頃聞きながら、なんか あんなこと言ってたねっていうのを、ね、はい、
これ多分予言になるよ。
予言かもしれないし、分かんないですけどね。でもあくまでも今日話した話はやっぱり聞いてる人たちにも議論をしてほしいとこなんですよ ね、うん、だから多少耳の痛いね
何人も食えないさ、サッカーライターが出てきちゃってさ、うんうん、それがみんなね、義勇軍に入るんですよ
そうですか
やっぱ外向いてることはそうだったんですかね
もしかしたら参謀長宛にもね、あの某クラブの人ですからね、よく言ってくれたっていう連絡が来るかもしれない
出場決まるのは何年何月なんですか。
17年でしょう、最終予選の。
17年まで。
ワールドカップ18年だから。
してやって、ああ、もう長いですね。
最終予選まだ1年半か2年後だ、
ね。そうかそういうことですね。
ハロールジッチだっているかどうか分かんないですよ。2年後に本当に。
本当だ。
また岡田呼べばいいや
つとかさ、まあ岡田さんさすがにないです
。結局岡田さんかよっていう。
分かんないです、何が起こってるかは。
大将でございました。
大人参謀長である。
真のフットボール革命の勝者、ロックソートである。
よし君、修正
よ。革命である。